2014年8月23日土曜日配信ポンナリティーズ木曜担当パーソナリティー若ですよということで、先週に引き続きまして、今週は、目玉焼きの君5つぶつだっけ、トークテーマ違ったね、トークテーマ違うわ、トークテーマは食べ方ですね。はい、さあということで、先週予告通り連続で収録してるんで、今週これまで何話されたかは、僕は聞いてないのでわかりませんということで、まあ先週の予告通り、まあ8月頭に NHK で放送されたアニメ、目玉焼きの卵いつ潰すのテーマに沿ってお話ししています。で、今週は第2夜、第3夜、第4夜のテーマについてお話ししていこうかなというふうに思いますよということでお送りしていきますけれども、先週、僕の回では目玉焼きの君いつ潰す第1夜、目玉焼きの君いつ潰す、とんかつのキャベツいつ食べるについてお話ししました。では第2夜からいきましょう。第2夜、カレーのルーどうかける？まあ、これ、先週の結の先生の回でもね、出てたかしらね。大体お店とか行くと、だって半カレーじゃないですか。半分ライスで半分カレーとかじゃないですか。学食とか行ってもそうね。皆さんお家でどうですか？カレー食べるとき。大体半分ご飯で半分カレー。とかじゃないですかね。大体そうだと思うんですけども、さてそう盛られた時に皆さんどう食べますかという話で、まあこれは僕の食べ方ですよ。僕の食べ方はスプーンにご飯半分くらい、カレーちょっとみたいなんで、ちょびちょびちょびちょび食べていくんですけども、でこれただね、アニメの中でも主人公の、ジロちゃんもそう食べてたんですが、ジロちゃんの食べ方はね、ちょうどご飯とカレーの境目のところから違う、そこの部分をどんどんすくって食べていくみたいな感じで、ただですね、だんだんそう食べていくと、だんだんカレーとルーがの距離が離れてって食べにくいみたいな話がなってて、でアニメの中では最終的に、だったら、その後ね、話の流れとしては確かね、混ぜ混ぜ、カレー混ぜ混ぜして食べるっていう人がいて、なんか汚くねっていうのって、で確かにね、混ぜ混ぜすると汚い上にね、皿洗うのもそれめんどくさいんですよ。混ぜ混ぜするとお皿全体にカレーのルーがついちゃうからめんどくさいんだよね。確かに、まあ食べ方としては楽かもしれないけれども、なんかね、で、あとなんかね、混ぜるのになんか違和感あんだよね、俺カレーの、カレー。これ、若さん話だからあれだけど、まあ、それぞれ賛否両論あると思いますけれども、なんかね、混ぜ混ぜするのなんか嫌じゃないですか。僕だけなのかな、なんかね、なんか汚い感じになっちゃうんだよな。だからどうしてもご飯とルーは、綺麗なまんま食べたいんだよね。なんか、なんかあんまり混ぜ混ぜしたくないなっていうのが、僕の、ね、で、アニメの中では、最終的な結論として、全のせ、だからお皿いっぱいにご飯を持って、で、その上にカレーのルーをぶちまけるっていうね。だから、半々に分けるんじゃなくて、でも、まあ、で、食べるのが一番いいんじゃないっていうね、いう話になって、まあまあまあ、確かにねっていうね。確かにその食べ方だと、混ぜ混ぜしなくてもいいし、一番合理的に食べられるよねっていう話になったんですけども、でも、いやいや、待てと。でもそれ、お店じゃ、それの食べ方できなくない？だって大体のお店半々じゃない？え、どうしたらいいの？ってなってたんですけど、最終的に、あれはね、本当にできるかどうかは別として、ちょっと検証しないで分かんないですけど、アニメ版の中では、まあ NHK で放送されてたからっていうのもあると思うんだけども、具体的にお店名は出してなかったけど、多分あれモデルになってるのはココイチだと思うんだよね。ココイチっぽいお店で、その注文するときに、ビーフカレー全かけでって注文して、店員さんもそれで、あ、 全かけですねってなって、で、そのココイチっぽいお店で、その全かけカレーが出てくるっていうね、いう話だったんですけれども、え、できんのかよっていうので終わってたんですけど、まあ、それ本当にお店でできるのかしら、今度誰かココイチで試してみてください。ビーフカレー全かけでって誰か注文してみてください。やってみるといいかもしれませんね。カレーの時に福神漬け食べるかどうか問題とかもあるよね。ココイチってどうだったっけ、福神漬けって別だったっけ、そのカウンターとかに置いてある、あって自分で盛るんだったっけ。これ北海道の人しか分かんないと思うんですけど、北海道にはねカレーの専門店として三好のって、カレーの専門店っていうかカレーと餃子ですね、まあもともと餃子ですね、餃子の専門店で三好のっていうねお店があるんですけど、まあ、そこはね福神漬け別ですね。わざわざ福神漬け食べますね。なんか給食の時にも福神漬けってついてきたね。給食の福神漬けはね赤くなかったね、黄色だったね、黄色い福神漬けだったね。黄色って真っ黄色じゃないよ、どっちかっていうとオレンジっぽい色の福神漬けだったわね。福神漬け食べますよ。福神漬けどのタイミングで食べるかって、お口直し的な、なんかちょっとあれだな、ちょっと味に飽きてきたなって食べたら美味しいみたいなね、ボリボリ言う感じがね。まああれもちょっと好き嫌い分かれそうですね。カレーの時にラッキョ食べますか。あ、置いてあるね、カレー屋さん行ったらラッキョって置いてあるね、確かにね。僕は食べないですね、あんまりラッキョ。いや食べられるんだけど、ね、食べられるんだけどあんまり食べないね。お家では食べないね。で俺お家では別に福神漬けなくてもいいかなっていうね、ないですね。たまに買ってきて食べるときありますけど、あんまりないですね。基本ないですね。お家で食べるときには基本的にはあんまり、7割方福神漬けないですね。そんな感じかしら。らっきょうは絶対ないね、お家には。お外で食べるときにたまに食べるかなって感じですかね。な感じかしらね。まあそんな感じです。はい。あんまり混ぜ混ぜしたくないね。あんまり汚、なんか見た目がなんか汚くなるのがすごい嫌だなって。混ぜ混ぜするぐらいだったら全かけで食べたいね、カレーね。まあみたいな話です。はい、続いてライスどう食べるっていう話なんですけど、これはまあチョップスティック、箸で食べるというシチュエーションではなくって、まあ、よくファミレスとか行くとあるじゃないですか、そのお肉系の料理をステーキとかさ、ハンバーグとか、ああいう時にチョップスティックじゃなくて、フォークと、ナイフが出てくる。しか出てこない。多分箸頼んだら出してくれるんだろうけど。じゃなくて、フォークとナイフでご飯を食べるというシチュエーションの時に、さあ、どう食べるって話なんですけどね。これ僕一回ね、これはね、苦い思いをしてるんですよ、僕は。それ遡ること今年の3月なんですけどね、この感謝祭の時に、カラーデイズ感謝祭っていうオフ会をやった時に関東行ったんですけど、その時にまあ、前々回ですか出てきましたアトレさんと一緒にディズニーランド行ったんですよ。まあ、その時に収録したポッドナイティーズは3月ぐらいのやつを遡っていただければ聞けると思うんですけども、聞いていただければいいと思うんですけども、あの時にハンバーグを食べたんですよ、僕とアトリさんで。でその時にね、フォークとナイフが出てきて、でご飯が出てきて、でその時の僕のそのフォークとナイフを使った時のご飯の食べ方がすごく汚くて、それはね僕自身も汚いと思ったし、でアトリさんからも突っ込まれてね、若さんなんか下手くそじゃないですかっていうっていうね、まあ苦い思い出があるんですけど、あれ以来ねフォークとナイフを使ってどうやってご飯を食べたらいいかっていうのをね、別に研究してるわけじゃないんですけど、いやちょっとどう食べたらいいんだろうって自分の中で自問自答してたところに、まあこの話が出てきたんでね、ちょっとここでもちょっとお話ししようかなと思うんですけど、確かね、アニメではそのなんか何だろうな、大体皆さんセオリーとしてはどういう食べ方なのかな、フォークをだお肉食べるときってどうだろう、左手にナイフで右にフォークかで食べるか、あそうだよね、え違う、逆かな、あ逆かもしんない、 あ、なんか逆のような気がしてきた。右がナイフで左がフォークだっけ。え、なんか変じゃない、でも左にナイフじゃない、え、違ったっけ。なんかね、そうそう、なんか左で、確かお肉食べるときとご飯食べるときって、その持ち替えるんだよ、一般的なセオリーとして。なんか持ち替えて食べるのがセオリーで、で、なんかご飯をそのなんだか、フォークの背の部分に乗せて、だから要は裏返して食べるっていうね、フォークを裏返して食べる、そのナイフに、ナイフでご飯をよそって、で、食べ、パクって食べるみたいなのがセオリーみたいなね、話やって出てきたんですけど、なんか食べにくくねっていう話になって、で、アニメの中では、まあ、主人公はそのやり方で食べてたんですけど、なんか食べにくくねってなって、でもう一人 の, あのヒロインの子が、あのフォークの腹の部分にご飯を乗せて、もうナイフ使わずにね、で食べるみたいな、食べてたんですね。で、いやいや、なんかそれおかしくねみたいな話になって、でまた喧嘩別れするんですね。あのね、このね、あの目玉焼きの君いつ潰すの話の中でね、あの必ずオチとして、まあ、その二人のカップルがね、あの必ずあのその食べ方で揉めて、なんか物別れしちゃうっていうのがね、なんかその話のストーリーで、最後あの仲良くなって、あの終わるんですけどね。やっぱ俺間違ってたわみたいな、ごめんねみたいな感じで、あの最後それであの仲良くなってジエンドなんですけども、まあハッピーエンドでよかったわねっていう話なんですけども、でね、最終的になんかその話の流れで、そのフォークとナイフ持ち帰るのやめて、もう練習して食べれるようになろうみたいな、なんか最終的にそこになって、くんですけども、最後オチとしてね、外国人ができて、外国人が箸が出ててない時に、ご飯ってどう食べるのみたいなこと聞いた時に、うん、僕はスプーンで食べるよみたいな感じになって、で最後主人公もそれ見て、あ、俺やっぱり持ち帰るのやめるわ、スプーンで食べるわみたいな感じになって終わるんだけど、まあまあそ、ファミレスだったらまあそれでもまあまあ許されるか、まあ、スプーンがあったらそれでもまあまあまあそうか許されるかみたいな話になって、まあ最後終わったんですけれども、さあ皆さんどうしますかという話なんですが、これね、そもそも俺3月の時にもそれこれ思ったんだけどさ、そもそも俺かれこれ21年生きてますけど、フォークとナイフを使ってご飯を食べるというシチュエーションに会ったことがあんまりないというか、ほとんどないというか、多分片指片手で数えられる程度ぐらいしか多分ないと思うんだけれども、皆さんってそんなにしょっちゅうフォークとナイフを使ってご飯を食べるの？え、だって家じゃまずその食べ方で食べないじゃない。だってお肉、まあステーキが家で出てくるってこともそんなにないと思うんだけど、いわゆる鉄板でさ焼いてさみたいなのはないでしょ、絶対ないでしょ。それはどこの料理だよ、どこのシェフだよみたいな話でしょ。家でそれが出てくることは多分ないと思うんだけども、お家でフォークとナイフを使って食べるってことは、若さんちはなかったね。しお外で食べる機会もそんなになかったっていうか、フォークとナイフを使って食べるっていうお店に行ったことが家族であんまりなかったっていうか、そもそもファミレスにそんな行かねえっていうね、ファミリーレストランなのにはあんまり、ファミリーレストランでファミリーに行くことがそんなにない若家っていうね、あんまりなかったね。お外で、家族で外で外食ったらいつもどこだろうね。回転寿司はよくあったね、回転寿司とかあったね。意外と焼肉屋さんで食べるってこともなかったんだよね。家族みんなで食べるっていうのはそんなに、あって 1,2 回あったかどうかみたいな、お店で焼肉屋さんで食べるっていうのがあんまりなかったわね。そのお外でバーベキューとか毎年のようにやってますけれども、あんまりお店で食べるってことはあんまないわね、なかったわね。ファミレスになんで行かないかって、そもそもファミレスがないからってクソ田舎ですからね、ファミレスがそんなにない、ね、いわゆるレストランみたいなね、行ったことありますけどね、は割とありますけどね。あと家族で行くったらどこですかね、ラーメン屋さんとかですか。あといわゆるなんか食堂っていうか定食屋さんにも行ったことありますね。めちゃくちゃ美味しい唐揚げ定食を出してくれるお店があるんですけども、いつもそこをしばらく一時期家族全員でそれにハマってそこのお店に行ったことありますね。美味しいんですよ、すごい美味しいんですよ。ちなみに小麦粉のある、町ですね。 もう答え言ってるようなもんですけど、あそこにね、超美味しい唐揚げ定食を出してくれる定食屋さんがあるんですけどね、美味しいですよ。結婚の先生と一緒に行けたらね、そこを案内したかったなみたいなね。いや、行きたかったな、結婚の先生と小麦粉。先週結婚の先生一人で小麦粉行ったらしいんですよね。いいなぁ。いや、呼んでくれたら僕一緒に行ったんですけどね。呼んでくれなかったから、ちょっとショックみたいな話。まあまあいいんですけれども。美味しい唐揚げ屋さんがあるんですよ。ちょっと話それましたけれども、話がそれましたけれども、ファミレスでステーキ食べる機会が、ステーキというかお肉というか、ご飯をそのフォークとナイフで食べるシチュエーションというのがそんなになかった若さっていう話で。皆さんあるんですかね？あんまりないね。びっくりドンキーとか言ったらあんのかしら。そうね。びっくりドンキーとかそうね。でもあそこ箸出してくれるよね。毎回行った時は箸出してくれたよ、俺。あれ、俺、フォークとナイフ使えない子だと思われたのかな、店員さんに。そういうことじゃないかな。最初から花からデフォルトでチョップスティックはついてくるんですかね。どうなの、わかんないですけどね。皆さんどうやって食べますか。でもね、もうそんなにお店に今まで行ったことないから食べられないっていうのは、もうそれ言い訳ですよね、完全にね。なんかそういう、でもね、これなんかアニメの中で出ちゃうんだけど、これってね、あんまりマナーっていうか、マナーなんだけど、マナーじゃないみたいな、その正式なマナーなのかどうかみたいな話で、なんかね、その、まあ、要はその、欧米とか行った時に、じゃあフォークとナイフ使ってどうやってご飯食べるんだっていう話になった時にさ、そもそも欧米でご飯って出てこないよねみたいな。ライス出てこないじゃんみたいな話で。だからまあ要はその、マナーっていうのはね、そもそもその、相手の人に不快に思われないような食べ方をするのがマナーだよねみたいなのが、その、このアニメの中で出てきて、はあ、なるほどね。まあ、マナーの原点って多分そこだよねっていうね。マナーの原点ってそのもちろん美しさとかその作法とかっていうのもあるんだけれども、いかに相手に不快な思いをさせないかみたいな、まあそこにまあつながってくるわよねみたいな話で、まあいうことで、皆さんライスどうやって食べる、フォークとナイフでどう食べるみたいな話で、まあ僕はもうちょっとこう練習して、ただ一人でファミレス行って練習するのもね、一人で行くのもね、だから誰かと行くわ、行きたいわよね。でも誰かと行くと見られちゃうから、まあでも見られて、俺の食べ方どう？聞かなくない？とかって聞く。まあでもそれでもいいか。まあでもそれができる、あ、そうか、まあでも相手に見てもらった方がいいわね。だからそういう中の人と食べに行きたいわね。で、まあこれから社会人になってさ、まあ別に若さん営業職に就くわけじゃないけどさ、まあでもその会社の人とかと食べに行くシチュエーションみたいなって、そのあったりするわけじゃない、当然 ありそうじゃない、あ、いや、あると思うのよ。で考えた時にさ、今後この食べ方でさ、なんかその相手の方に不快に思われたら、ちょっとそれはそれで嫌だなって思うし、いや、今のうちに練習したいわね。じゃあお家でやるか、お家でステーキ作ってフォークとナイフで食べるかみたいなね話で、ちょっと個人的にこれは練習したいなと思います。はい、では次です。目玉焼きの黄身いつ潰す第3夜、一つ目のトークテーマ、みかんの皮どうやって剥くって話なんですけどね。皆さんどう食べてますか。みかんの時期じゃないけど、別に今みかんの皮どうやって剥くって話なんですけどね。アニメの中ではその主人公のジロちゃんはね、皮が綺麗に剥けないっていう、いわゆるその花びらみたいにファサーってこう、四方八方にこう剥く方法あるじゃないですか、そのお花みたいに、あの剥き方でみんな食べてんだけど、ジロちゃんはそれができなくて、すごい汚くなっちゃって、なんか俺の食べ方汚くないみたいな話から始まってたんですけども、で、まあ、みかんの皮どうやる、僕はね、その、なんだろう、花びらみたいに剥く方法ですね。四方八方に、花びらみたいに、ファサーって、裂いて食べますね。で、アニメの中で、ジロちゃんは、その、みかんのその渋の部分、白いとこね、をちゃんと取って食べてるんだけど、で、アニメの中でも言ってたんだけど、あの白い部分って、食物繊維が含まれてるらしいんですよね。で、僕はね、白い部分は別にそのまま、まあ、よほど、まあ、イオカン とかだったら取るけどね、予感とかだったら取るけど、みかんだったら別に取らなくてもいいかなっていう感じで、僕はあんまり取らないで食べるんですよね。まあ取る人もいると思う。だからなんかアニメの中で出てきた、その渋をいちいち取ってたら、そのみかんが温まっちゃってなんか美味しくなくなっちゃうじゃんみたいな話がなって、あーわかるわ、それあるわみたいな見ながらね、あーそういうのあるよねみたいな話で見てたんですけどもね。まあ、僕はあの花みたいにファサーって分けてたんですけど、皆さんどうやってたんですかね。でもあのファサーってできなかった時ムカつきますよね。なんか綺麗に向けなくて、うわー綺麗に向けない、これ捨てる時めんどくさいやつだっていう、ね、ありますよね。あのファサーって開くとその折りたためることができるんで、あの捨てる時に楽っていうのがありますよね。でなんか一つそのアニメの中で面白いっていうか、あのあーなるほどね、そういう食べ方あるんだと思って、であのその食べる、そのみかんの皮を剥く前に、要はだからそのもみもみするんですよ。あのみかんの皮をちょっと揉むんですよ。もみもみって揉むんですよね。で揉んだ後その真っ二つにみかんを割るんですよ。パカッ、そのみかんほぐしてやると、あの割りやすくなる。みかんの皮って意外とその裂けやすいから、パクッて半分に割れるんですよ。でその半分に割って、そのでみかんをそこから取り出して、食べるみたいなね。で、でそうやって取ると渋が綺麗に取れるらしいんですよ。ファサーってあの花みたいに開くよりもね、らしいですね。だそうです。ということで皆さんどうやって、ね、食べてるかしらみたいな話で。でさ、まあ普通のみかんの時は別にそれでいいじゃない？でもさ、ここで俺一つ思ったのさ。冷凍みかんの時さ、まあ、そんなに冷凍みかん食べる機会皆さんないかもしれませんけど、冷凍みかんをってどうやってまず凍らせてる？え、皮ごと凍らせてるよね？え、違うのかな？みんな剥いてから冷凍してんの？いや、わかんないですけど、皮ごと冷凍した時にさ、あれちょっとさ溶けないと皮剥けないじゃん。でしかもさ、冷凍みかんでやった場合絶対花ファサーはできないじゃないですか。ファサー花みたいにファサーって皮を剥くことができないじゃない、絶対。絶対無理じゃない。あれはちまちまみんな剥いてんのかしら。僕はちまちま剥いてるんですけど、めんどくさいんだけど。でも美味しいからやめられないっていうね。皮ごと食べてるって人いるのかな。いや、それあるかもしんないよ。もしかしたら一説にそれあるかもしんないよ、別に。でもなんか農薬が散布されてそうで、あんまりそれやりたくないんだよね。みたいな。あったり しますけどね。まあまあ、みかんの食べ方、難しいわね。そんなこと言ったらさ、ケクノ先生は絶対これ無理だけどさ、リンゴ、ケクノ先生多分リンゴアレルギー、あれケクノ先生リンゴアレルギーだっけ、なんかリンゴも食べられなかったような気がしたんだけど、リンゴの食べるときにさ、ちゃんと切って食べるのか、丸かじりで食べるのか、で、みかん、あ、リンゴ食べるときに皮を剥くのか、皮を剥かないのか、いろいろ論争はあるよね。僕はね、だいたい皮を剥かないんですけど、皮を剥かないけど、かじりつきはしないね。なんかかじりついたら歯茎から血出そうで怖くない？それ若さん、それは歯になんか歯周病的な何かがあるんじゃないみたいなね、あるかもしれませんけどね。いやいやいや、皮剥かないね。剥いてもいいんだけどね、皮きれいに剥けないね。俺一人暮らししてからリンゴの皮剥いたことないわ。そもそもリンゴ食べるかみたいな話ですけど、リンゴを切った時に塩水につけると色がね変色しないみたいなのありますけど、いや、まあ実際それで実家は結構それでってますけど、皆さん塩水につけます？うちつけますけど、でもさ、塩水につけちゃうとさ、リンゴ本来の甘さじゃなくなっちゃうんだよね。そういう意味ではかじりつくのが一番いいのかしらね。まあパッパと食べるのが一番早いんですけどね。なんかいろいろありますね。果物の食べ方一つもありますわね。難しいね。なんかいろいろありますね。次です。納豆ご飯にいつかける？あー、あるね、この問題もあるね。納豆いつご飯にかける？要はさ、このアニメの中でやってたのは、納豆を混ぜ混ぜしてじゃあ食べるよって時に、一番最初にかけちゃうと、大体納豆ご飯だ、まあ若さんたまにその時あるんだけど、たまに若さん貧乏だから一人暮らしだからね、たまにそれあるんだけど、納豆卵かけ納豆ご飯オンリーっていう時がたまにあるんだけど、若さんシチュエーションとして、 でも大方大体さ、納豆ご飯だけじゃないでしょ普通。納豆ご飯、味噌汁、お魚、なんかそれこそ目玉焼き、みたいな、こう、なんかおかずがあって、みたいな感じだったりするじゃない？普通そうじゃない？シチュエーションとして。普通そうじゃない？で、なった時に、一番最初にご飯と納豆をかけてちゃったら、もうご飯それじゃんって。納豆ご飯じゃん。ね。だからその、要はお魚とか目玉焼きをおかずとして食べることができないじゃないっていう話で。があって、ああ、な、で、そのおかずはおかずで、それは白飯と一緒に食べたいじゃないみたいな。なって、ああ、なるほどね、それはわかるわっていうね。なんか、確かに納豆ご飯として食べちゃったらもうそれ納豆ご飯だもんねっていう話になっちゃって。なんかで、アニメの中で出てきたのは、ご飯2杯食べることを、それ、そのシチュエーションの時ご飯2杯食べることを前提みたいな話になって。で、1杯目は普通のおかず、そのお魚とか卵、目玉焼きとかを食べるみたいな。で、2杯目に納豆をかけるみたいなね、いうのでなんか解決みたいなね、してましたけれども、でもう一つね、これ変な食べ方だったんですけど、これは賛同できねえとかって思いながら言ったんですけど、要はそのご飯、お茶碗の、その、縁の部分にネバネバするのがくっつくのが嫌だと。いや、それはわかるんだよ。俺も、でも俺もね、それすごいわかんの。ご飯洗って、納豆って特にネバネバしてるからさ、あんまりその、お茶碗の縁に納豆ってついて、納豆のあのネバネバってついて欲しくないわけ。そう。っていう問題解決するために、なんかその、海苔を、そのご飯の縁の部分に乗っけて、で、ご飯で納豆を乗っけて、で、その、海苔で納豆を包んだから、要は、ちっちゃい、なんか、海苔巻きみたいな、納豆の海苔巻きみたいな感じで、納豆巻きみたいな感じにして食べるみたいな。そうすると、ご飯の縁にも納豆がつかなくて、綺麗に食べれるから合理的よね、うふ、みたいな話になってて、いたんですけれどもね。まあ、そういうことです。でもこの食べ方あんまりね、ちょっと賛同できないなって感じだったんですけどね。とはいえ、ちょっと綺麗に食べたいよね。やっぱり2杯食べるのが合理的なのかしら。いつどうやってかけるっていうのがあったよね。なんかそのまんまかけるのか、それともそのご飯を真ん中に穴をちょっとほじほじして、その中に納豆を突っ込むのかみたいなね。なんかいろいろ食べ方あるよね。そのまあいろいろあるだろうけど、納豆どうやって食べるみたいなね。卵かけご飯として食べるの、卵かけ納豆ご飯として食べるのか、納豆だけで食べるのか、からし入れるのかみたいなね。卵かけ納豆ご飯の時にからしを入れるのかみたいなね。ちなみに僕全部からし入れますけどね。なんかいろいろあるよね。面白いね。ちなみに僕納豆、これ全然関係ないですけど、食べ方には全然関係ない。まあ、ある意味食べ方ですけど、納豆ご飯食べるときに、ね、納豆は必ず100回混ぜてます。みたいなね。謎のポリシーがありますけどね。どうでもいいですね。はい。ああ、もう30分近くになってる。やばいやばいやばい。急いでいきましょう。で、第4話。チラシ寿司にわさび醤油かける？っていう話でね。チラシ寿司ありますけれども、チラシ寿司に、まあ、そのわさび醤油かけるかみたいなね。で、アニメの中ではそのわさび醤油としてかけるのか、それともわさびは わさびはそのなんだ、ネタにつけて、で醤油は醤油でつけてで食べるみたいな話があって、で主人公はわさび醤油で食べるんだけどみたいな話で、まあまた一悶着あるんですけれども、最終的になんかその、まあ好きに食べればいいじゃないになるんだけど、要はその、チラシ寿司 の上に乗ってる卵をわさび醤油では食べたくないよね、みたいな。醤油だけで食べたいよね、みたいな話になって、あーみたいな感じで、最終的に主人公もわさび醤油じゃなくて、わさびと醤油を別にして食べるみたいな話になってたんだけど、いや、そもそもチラシ寿司ってそんな食うかしらみたいな話でさ、あんまり若さんの家庭ではチラシ寿司は出ませんでしたね。あのね、五目チラシは出てくるんだけどね。五目チラシとチラシ寿司は違うからね。 あんまり、五目ちらしはしょっちゅう出てたけどね、ちらし寿司はあんまり出ないわね。我が家では五目ちらしの方が多い。あね。あれ見てて思ったんだけどさ、ちらし寿司と海鮮丼の違いがよく分かんなくなってきて、なんか分かる？なんかだって一緒じゃん、パッと見一緒じゃん。ちらし寿司と海鮮丼ってパッと見一緒じゃん。だ海鮮だ違い何かなと思ったら、ちらし寿司はまあ寿司飯じゃないですか。で海鮮丼は普通の白米じゃないっていう違いみたいな話だね。あ、難しいよね。僕だからあんまりちらし寿司食べないからね、あんまよくわかんない。海鮮丼の時はでもね、僕わさび醤油じゃないね、醤油とわさびは別だね僕はね、あみたいな話ですけどね。皆さんどうですかね。うん、最後です。ショートケーキのいちごいつ食べる。あー、ショートケーキのいちごね、まあこれもそんなにショートケーキ食べないからあれなんだけど、別に、いや別に甘党なんだけどね、若さんケーキ好きなんだけど最近そんなに食べる機会がないっていうね。ショートケーキのいちごいつ食べる。僕はね、いちごはね、結論から言うと最後の方に食べます。これポイントはね、最後に食べるんじゃないんですよ、最後の方に食べるんですよ。でアニメの中では、あの主人公もあのヒロインの子もいちご最後にパクって最後いちごタイムっていう話があって、で主人公はそのなんかね、これはもう もはやあのそのなんかなんでそう食べるのっていうのは別に食べ方のそのものじゃなくて、なんかその最後に食べるのはその思い出があるからみたいな、なんかそういう感じだったんだけど、でヒロインの子はじゃなくて、あのヒロインの子はそのクリームが苦手、生クリームが苦手で甘ったるいのがすごい苦手で、で先にイチゴ食べちゃうと生クリームがいっぱい残っちゃうから嫌だっていうので最後にあの食べるらしいんだけれども、皆さんどうですかね。でアニメの中ではその一番最初に食べちゃう人もいたりしたんですけどね。まあその上に乗ってるのが邪魔くさいみたいなね。あって皆さんどうですかね。僕は最後の方に食べる。最後じゃないですよね。これあのね、最後の最後にイチゴだけを食べるっていうことじゃなくて、最後の方にあともうスポンジの部分も一口ぐらいでケーキもイチゴも一個しか残ってないっていう、上に一個しかチコンとしか乗ってないって時にイチゴ食べてからのイチゴがまだちょっと口に残ってるところにスポンジを口の中に入れてパク。おいしい、甘酸っぱい、おいしいみたいな感じで食べるんですかね。でショートケーキって、いやそもそもの話さ、まあその何層にもなってるじゃないですか。要はそのスポンジ、クリームで、クリームの中にイチゴが入ってる、で上にスポンジケーキ、でさらにクリームで上にイチゴがちょこんとみたいな感じになってるじゃないですか。だからそのクリームの間に入ってるそのイチゴもまたそれがまたちょっと甘酸っぱくておいしい。最後だから上にイチゴだけ乗ってるチョコントっていうのは僕最後に食べますね。みたいなケーキ最後に食べたのいつかな。3月のディズニーランドで食べたのが最後かな。あ違う、5月に俺チーズケーキ食べたわ。あでもチーズケーキ、あショートケーキ食べたのはでもほんといつだろうな、もうかなり前だね。あみたいな感じですけどね。ショートケーキのいちごいつ食べる。まあでもショートケーキのいちごってなんかちょっと憧れだったよね。子供の頃はちょっとなんかあのいちごに何か特別なものを感じてませんでした。皆さん、僕はなんとなくなんかあのスペシャルな感じがしてたんですけどね、あの上に乗ってるいちごが。なんかケーキの切り分け方にもさ、なんかいろいろあってさ、なんかまあ、うちも家族6人なんで、兄弟4人なんですけれども、ケーキ取り分けの時にね、いつもなんか喧嘩になる。なんかピザとかもそうね。なんか、あの丸い系そうね。切り分け方一つになんかみんな喧嘩してさ、なんかピザだとさ、俺のやつにハム乗ってないんだけど、とかね、なんか俺のやつピーマンしか乗ってないし、みたいな、ね、なんかあったりとかしましたけどね。ケーキだったらさ、俺いちご2つしか乗ってないんだけどみたいな喧嘩になってさ、で大体うちはその誕生日の人が優先されるみたいな、ね、俺の方がちょっと大きいしみたいな。でそれはね、うち家庭若さん若家ルールでは誕生日の人が 一番分け前が大きい、であとの人はだいたい均等にみたいな、でほら誕生日ケーキとかそのチョコレートとか乗ってるじゃないですか上に、あれも誕生日の人が食べる権利があるみたいな一番困るのはあれなんだよね、クリスマスとかさ、その要はその誰の分け前でも別にない時のケーキって困るよねみたいな話でね。でも大体うちそういう時ってね、いわゆるそのホールケーキじゃなくて、まあ、それこそショートケーキを買ってくるんですよね、うん、だったら喧嘩しないよねみたいな話なんですけどね。うーん、まあまあまあ、いろいろあるわね。まあみたいな感じで以上、先週それから今週と、その食べ方の話をね、この目玉焼きの君いつ潰すのアニメ版の、中でできたテーマに沿ってお話ししてまいりました。皆さんどうでしょうかね、いうことで、まあこれでもう35分になりましたけども、まあ予告通り、まあこれでまあ終わりますけども、予告通り、来週、のポッドナインティーズは多分若さん休みます。テーマ提案してますけどね、多分休みますので、ご了承ください。ちょっと実家でちょっともろもろ行かなきゃいけなかったり顔を出さなきゃいけなかったりとかいろいろまあまあそういうのをやってきますのでやってきているので、てか今週もそうしてるので、ちょっと来週また不在になりますが、よろしくお願いいたします。まあ、だから僕とはまた多分再来週お会いいたしましょうということになりますね。はい、ということで、まあポッドナインティーズ、まあもうだから僕と釣りお会いするのはもう9月かということで、まあもうだいぶ涼しくなってきましたね。だいぶ涼しくなってきましたねって、これ、先週収録してるんですけどね。もうだいぶ涼しくなって、短い夏が終わりましたね。もう秋ですね。まあ、だんだん日も短くなってきたね、気持ちね。ということで、まあだんだん秋めいてきましたね。なんかそういうテーマで来週は行きたいね。はい、ということで、まあ今週はこれで終わりたいというふうに思います。ここまでなので、ポンナイテス木曜担当バスンティー若でした。それでは僕とはまた次回お会いいたしましょう。では、それでは次回までお元気で、さよなら。